個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、ワクチン副反応等への支援を、赤羽台のバリアフリー化を、公明党議員団須藤昭雄の質問です。新型コロナワクチンの副反応に悩む方への対応として、予防接種後健康被害救済制度の要件緩和と弾力的運用を国に求めるとともに、制度から漏れている方に費用面での支援をすべき、また新型コロナの後遺症に悩む方にお見舞い金を送り、状況改善を支援すべき、
救済制度のさらなる要件緩和は必要に応じて国で検討されるものと認識している。制度対象外の方を区が費用面で支援することについては課題が多く、大変難しいと考えている。後遺症に悩む方への見舞い金による支援は、診断基準が確立されておらず、対象者も正確に把握できないため、現在は予定していない。
遺族の各種手続き負担を軽減するための具体策の一つとして、ワンストップ手続きを可能とするお悔やみコーナーの設置を強く求める。
先行自治体の運用状況、効果や課題、専門家による支援などについて、将来的な総合窓口も見据えた調査研究を引き続き行っていく。
赤羽台ゲートウェイ計画においてバリアフリー化は必須である。エレベーターだけではなく、エスカレーターも設置すべき。
利便性向上の視点から、エスカレーターの整備についてUR 都市機構と連携して実現に向けた取り組みの検討を深めていく。
以上、公明党議員団須藤昭雄の質問でした。次は、子どもの権利守る帰宅条例を、初の区立児童相談所について、日本共産党帰宅議員団相良俊子の質問です。子どもの権利条約は、子どもの意見表明権の保障を明記している。北区の子どもの権利条例制定に向けて、新たに子ども議会を開催するなど、子どもの意見表明の場の保障を求める。
子どもに関する施策への子どもの意見の反映方法はテーマの一つと認識しており、条例制定の検討にあたっては、当事者である子どもたちの声を反映するための方策を検討していく。
令和4年度からの学校改築、長寿命化計画を具体化する中で、子どもの意見をどのように生かすことができるのかを問う。
学校現場の協力を得ながら、児童・生徒の意見聴取やその意見の反映に努めていく。
児童相談所の開設にあたっては、児童福祉士などの専門職を正規職員として採用するなど、職員の働く環境の改善が進むように自治体として努力改善すべきだが、区の見解は、
児童相談所等複合施設基本計画に基づき、児童福祉士などの育成のため、専門職の採用を計画的に進めていき、職員の確保などに努める。
加齢性難聴者への補聴器購入助成制度の速やかな実現を求めるが、区の見解は、
他自治体の制度設計や課題について情報収集に努めるとともに、帰宅医師会の意見も聞きながら引き続き調査研究を進める。
以上、日本共産党帰宅議員団相良俊子の質問でした。続いて、デジタル化推進、介護予防も、学童クラブ、おやつ、集金問題、無会派、無所属、駒崎美希の質問です。利便性向上のため、施設予約システムの全施設への導入、 LINE などを用いた道路の不具合通報システム、電子図書館の導入を求める。
導入について、各々研究検討していく。
高齢者の介護、フレイル予防は喫緊の課題である。区では体操教室の自主グループ化を推進しているが、会場予約サポートや金銭的補助など、負担軽減のための活動支援を求める。
グループ参加者の相互協力も目的としているため、区の関与は活動が軌道に乗るまでの時期とし、会場予約などの補助実施の考えはない。
学童クラブにおいて子ども同士が生活を通して共に成長できるよう、利用を希望する障害児の積極的な受け入れを求める。
障害児の利用機会を可能な限り確保するためのさまざまな対応を現在も行っているが、引き続きハードソフト両面の環境整備に努める。
学童クラブのおやつに駄菓子などが散見される。運営指針にのっとり、補食にふさわしく栄養面にも配慮するとともに、おやつ代の現金持参を口座引き落としなどへ改善することを求める。
保護者からの意見を踏まえ、可能な限り栄養面、健康面に配慮した対応に努める。おやつ代の集金については、他自治体の事例などを参考に、負担軽減のための方策を検討する。
以上、無会派、無所属、駒崎美希の質問でした。代わって、いじめは絶対に許さない、子どもたちを守るために対策を、無会派、国民民主党所属、三月慎太郎の質問です。いじめ被害に苦しむ子どもたちを守り、地球からいじめを根絶しなければならない。区立小中学校におけるいじめの件数は、
令和2年度の認知件数は、小学校1462件、中学校84件で、前年度比計1034件減少している。
学校でいじめられている子どもが発覚した場合の対応は、また、いじめをなくすために、区ではどのような取り組みを行っているのか。
認知後、対応方針を決定し、組織的に対応を行う。年3回のいじめに関わる事業の実施や、連絡協議会を開催し、関係諸機関と連携するなど、防止対策を推進している。
暴力団や半グレなどから、青少年たちを守るために、どのような学校教育や対策を行っているのか。
暴力団排除の演劇参観や DVD 教材による取り組みを行った。今後は特殊詐欺に関する防犯講話など関係機関と連携して取り組む。
都内では2人に1人が花粉症と報告されている。花粉症は副鼻腔炎などを引き起こすこともあり、花粉症に苦しむ区民は増えていくと思われるが、区の現状と今後の取り組みを問う。
区での統計はないが、花粉症有病者は増加していると認識している。花粉症対策をまとめた都ホームページを紹介するなど、セルフケアや治療への関心を高めるよう取り組む。
以上、無会派、国民民主党所属、三月慎太郎の質問でした。今度は、保育園入園申請の簡素化を、学習の保障について、無会派、都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問です。保育園入園申請の際に、乳幼児を抱いての窓口相談は保護者の負担になっていないか、新型コロナの出現で入園相談のあり方も工夫したと思うが、どのように対応したのか。
これまで転園申請のみに限定してきた郵送受付を、令和2年度から新規申請にも拡大しており、窓口の混雑回避とともに保護者負担の軽減に資するものと考えている。
練馬区は LINE により保育指数を試算できる機能を開始した。保育園の地図検索との連動のほか、保育に関する質問に応答するチャットボット機能なども有している。こうした機能の導入について区の見解を問う。
練馬区のような機能追加は予定していないが、保育園をマップ上で検索できる機能や、利用調整結果を確認できる機能などを子育てアプリに追加する予定。今後も保護者の利便性向上や業務の効率化に向けて検討を続ける。
新型コロナに感染した児童生徒について、無症状であれば宿題や課題が出されたり、オンライン授業は行えているのか。また、濃厚接触者の自宅学習支援はどうなっているか。
教室での授業の様子をオンライン配信したり、オンライン教材などへの取り組みを指示したりすることで、学習の保障を図っている。
以上、無会派、都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問でした。 次は、ウィズコロナの教育実現へ、生きる力を育むために、向会派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。区立小中学校における新型コロナウイルス感染症対策の現状は、また、学級閉鎖などの場合における教育機会の確保方法を問う。
帰宅版のガイドラインに従い、手洗いなどの基本的な対策の徹底とともに、学校医と連携した保健管理体制を整備し、閉鎖時は一人一台端末を活用したオンライン学習を実施している。
キャリア教育の一環として、企業創業教育を区立学校でも開始すべき。
すでに様々取り組んでおり、新たな取り組みは難しいが、起業家教育の事例を学校に情報提供する。
教員の授業における ICT の活用状況と学校で一層活用していくための考えを問う。
端末を毎日活用している学校は9割以上で、様々な場面で活用している。4年度に雇用する教育情報化支援員の訪問指導助言や先進事例の共有などにより一層の充実に努める。
転入者増加に向け、施策の優劣を競い合う自治体間競争は住民の利益につながるので、北区も総力を挙げて参加すべきと考えるが、どのような施策で区をアピールするのか。
個性ある施策を展開し、住民自らが町の魅力を発信することによる定住人口の増加が望ましい。渋沢栄一プロジェクトの推進などにより、帰宅らしさを創造し、魅力発信に努める。
以上、向会派、日本維新の会所属、吉田圭介の質問でした。個人質問をお伝えしました。